こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は阿部明子さんのカフネについて話してみようと思います。一緒に生きよう。あなたがいるときっと美味しい。法務局に勤める野宮薫子は、溺愛していた弟が急死して悲観に暮れていた。弟が残した遺言書から弟の元恋人小野寺刹那に会い、やがて彼女が勤める家事代行サービス会社カフネの活動を手伝うことに。弟を亡くした薫子と弟の元恋人刹那、食べることを通じて2人の距離は次第に縮まっていく。美味しいと思える。ただそれだけで嬉しい。ということで、これは本当に涙が止まらない小説でしたね。本当に一気に読んでしまって、本屋大賞にもノミネートされている作品だと思うんですけれども、あとは鈴木保奈美さんのあの本読みましたという番組の大賞も受賞した作品だと思います。本当にね、これはもうこの涙は何なんだっていうぐらい止まらなくてですね、なんで泣いてるのかちょっと私も分からなくて、戸惑ってるんですけれども、話しながらその辺を言葉にしていけたらななんて思っています。全てを失った孤独な彼女が出会ったのは、突然死した弟の元恋人だったということで、主人公の野宮薫子はですね、夫と離婚をしてずっと長年不妊治療に励んでいたんですけれども、結局、妊娠出産することができなくて夫とも離婚して、そんなところに最愛の弟を急死で亡くしてしまうわけですね。で、絶望の淵にいたところ、ただしっかり者の彼女は弟が残した遺言書の中に書かれていた元恋人の弟の元恋人の刹那の名前を見つけて、その弟の遺言を叶えるために、彼女と再会する、そんなシーンから始まるんですね。で、一度二人は会っていたことがあって、それは春彦が刹那を連れて二人の実家に挨拶に来ていたことがある。で、そこで刹那はですね、なかなかいい性格をしていて、ずけずけはっきり物を言うっていうタイプで、ここのシーンがね、本当に気持ちよくて、よく言ったっていうぐらいのシーンで、まずもうこの本絶対面白いだろうと思いましたね。何かというと、刹那はですね、家事代行サービス、カフネというところで働いていてというエピソードを春彦の両親にしたんですね。で、もちろんそこには薫子と当時まだ夫だった元夫もいたわけなんですけれども、そんな刹那に対して薫子と春彦の母親が料理食べてみたいわって言うんですよ。で、そこで刹那が何て言ったかっていうこれがね、ほんとスキッとしましたね。で、最初こういうシーンから始まったものだから、ちょっとね、男女性に対する、偏見というか、いわゆる家父長制的な中で苦しむ女性みたいな、そういうお話なのかなって思ったんですけど、まさかまさか、もうそんなどころの話ではなくてですね、いろんなテーマが含まれている小説で、読む人、特に女性であれば 女性の登場人物が結構たくさん出てくるので、女性であれば自分がこう潜在的に気になっているテーマが必ず見つけてしまう、そこでもう金銭に触れて泣いてしまう、まあ、そんな小説なんじゃないかなと思います。それはですね、この帯にあの何人かのコメントが書いてあるんですけれど、3人書いてあるんですけど、三者三様なんですよね。ちょっと読んでみると、作家の町田園子さんは大事な人の死をどう受け止めるのか、その先も続く自分の人生をどう歩んでいくか、繊細な描写にただ圧倒される、読後タイトルに込められた意味に涙があふれた、主人公の薫子はですね、夫と離婚し最愛の、弟を亡くし、で自分が出産するということも叶わなかった、そういう、人の死だったり、叶えられなかった自分の人生、幸せというもの、その喪失から、再生していく、そんな物語と読む人もいるかもしれないなと思います。生き物語の水野さんは、愛したいも愛されたいも孤独な欲望だ。分かり合うことも分かち合うこともできない。だから人間は食卓を共にするのだと思う。というふうにコメントされていて、これもそうだなって思うんですよね。どんなに愛し合っていても分かり合うことはできない。分かり合えてるなんて幻想だ。愛したいと思うことも愛されたいと思うこともそれぞれが孤独な欲望、叶えられるということがなかなかない。だから人は食卓を共にするんだという、まあ、そういうことを言っていて、いや確かにそうだなって思う。だ漫画家の末次ゆきさんは、家が片付くこと、美味しい料理があること、その整いと温かさがどれほど人にとって大事か、強く伝わってくる物語ということで、これもまさにその通りで、家事代行サービスのカフネは、いろんな家庭にサービスとして行ったり、ボランティアとして、掃除をしたり、食事を作ったりするという仕事をしている会社なんですね。で、その仕事を通じて刹那と薫子は、まあ、お互いの、事情を知り合う。で、その過程の中で春彦の死についても、あとは春彦の抱えていた悩みについてもどんどん近づいていくことになるんですけれども、そこにあるのは家を整えて食事をするっていうことなんですよね。で、それができなくなっている人っていうのがいるわけです。忙しさだったり、いろんな過酷な状況の中で自分で掃除をして食事を作る、そして家族で食べるということができなくなっている。薫子自身もそうだった。で、刹那もかつてはそうだった。で、春彦もそうだったかもしれない。そんな人たちが誰かにケアされて、サポートを受けて、ほんの一日だけでも、その日だけは部屋が綺麗で、あったかい美味しい食事をすることができる。それでまた明日からをなんとか生きていくみたいな。そうやって整え、家が整うこと、それは誰かの手によって整えてもらって、それを受け取った人たちがまた明日を歩いていく。 その温かさだったり力強さみたいなことがテーマになってたりもする。だから本当にね、あの人によって感じ方が違う、自分の心が反応してしまう部分っていうのが結構多種多様なんじゃないかなと思いますね。で、私の場合はですね、これなんで涙が止まらないのかっていうのがなかなかこう言語化難しくてですね、私が反応してしまったのは子宮とやっぱり母というそのテーマに反応してるような気がするんですよね。あの、私だけかもしれないんですけど、自分の中にある子宮というものが未だによくわからない、分かり合えてると思わない、思えないんですよね。本当にコントロールできないし、こっから何かが始まって、でそれこそ子供を産んだり生理が来たり、そのせいで自分の体がなんか不安定になったり痛くなったり、なんかすごいむくんだりで、なぜかわからないけど涙が出たり、そういうことを引き起こしてしまうのが子宮だと思っていて、まあ、未だに謎なんですよね。で、この本を読んでいても、そういう子宮が反応するっていう、そういう場面が何回かあってですね、 そこには私もなぜかはそういうことが感覚として分かってしまう、全く同じ経験をしたわけじゃないんだけど、そういうことあるよねって自分の体が反応してしまう、それで涙が出てしまう。でも自分自身の感情が揺れ動いての涙ではないんですよね。勝手に私の子宮が反応して、自分の母の部分が反応して泣いてしまうっていう、本当にね、戸惑う意しかないんですけれども、あの、そういうものなの、女性であることってそういうことなのかなって最近はちょっと受け入れつつあるんですけど、あの母性っていうものがなかなか自分ではよくわからないななんて思うんですけれど、あの、この本を読んでいると、あの、出産の経験があろうがなかろうが、その母でありたいとか母になるということについて、少なからずいろんな人が何かしらの思いだとか葛藤を抱えて生きている。女性であれば少なからず誰もがそういう母になることとかならないこととか、なりたいけどなれないとか、居続けることの辛さみたいな、そんな葛藤を抱えて生きていると思うんですよね。あとは、問答無用に自分の体の中の子宮というものがその母性的なものと反応して、涙を流したり共鳴してしまったりしてしまう。自分ではこう理由がわからないような行動をとってしまうっていう、そういうこともなぜかなんかわかるような気がして、この小説に出てくる人物の、一人が、心の中で発するセリフがあるんですけれども、それにもう涙が流れて 止まらなかったっていう。でもこれは私は何を持って泣いてるのかがもうわからないんですよね。ただこれを読んで、誰かがこういう言葉を発しているというだけで反応して泣いてしまうという、そういう一文がありました。かすかな息遣いに耳を澄ましていると、愛しさと痛みに近づくまで煮詰めたような何かがこの子を害するなら、きっと私は牙を剥いて戦うだろうと思うような激しく切ないものが子宮の底から突き上げてきた。私の赤ちゃん。飢えることも暴力を振るわれることも命の危険にさらされることもなく、私は多分恵まれて生きてきた。それでも私はいつも自分がここにいていいのか不安で、もっと愛してほしくて何かが足りない気がしてきた。幸せになりたいと思っていた。幸せというものがどんなものかもわからないのに。けれどあなたを授かることができたなら、私はずっと求めてきたものを手に入れられる気がしていたのだ。これまで傷ついてきたことも、ずっと寂しかったことも、あなたが生まれればすべて報われて、私は私がずっといることを許される温かい家を築けると思っていた。あなたの意思なく生まれさせる罪を償うために用意していたものがたくさんあった。それをあなたに送ることはきっともうないのだろう。こんな言葉があってですね、やっぱりもう無条件に涙が流れてしまいますね。この一文を読んだだけでね。同じ経験をしたわけではないのに、私の子宮が反応して泣いてしまうっていう、なんかどんなにこう自分では実感してなくても、母なるものとか子宮が確実に私の中にあって、そういうものが共鳴してしまうんだろうなと思いますね。それはもしかしたら出産の経験をしているとかしてないに関係ないのかもしれないなと思ったりします。もう一つのテーマはですね、自分は何のために生まれてきたのかっていうこと、この命を何のために使うのか、それもテーマとして浮かび上がってくる小説だと思うんですよね。でそれに向き合っていく、もしくは行ったのがカオル子であり弟の春彦だったと思うんですよね。でそこに、まあある意味こう2人をつなぐ役割になった刹那、カオル子と刹那をつないだのも弟の春彦だったし、この3人の関係性が最後、どんどん明らかになっていって、それぞれの事情や悩みがどんどん分かってくるんですけれども、前半の部分に出てくる些細なセリフだったり行動、周りにいる人たちの言葉や関わり、全てがラストに向かっていく、全てつながっていく、やっぱ壮大な物語で、小説としても本当に読み応えのある、もうたっぷりとした読量感、でやっぱり涙が止まらない、どうしたって泣いてしまう、 そんな壮大な小説だったなと思います。本屋大賞にやっぱり選ばれてほしいですね。最後選ばれるのがこの小説だったら私はすごく嬉しいなと思います。このカフネという小説、今の私の感想だったり、帯に書かれている言葉、あとは紹介文では本当に一面しか見えてなくて、その内側には本当に想像できないような、展開、それはもう人の内面そのものだと思うんですよね。こうパッと見て見える部分だけで人もこの小説も、分かったような気にならないでほしいななんて、そんな風に思いました。ということで今日は阿部明子さんのカフネについて話してみました。いやぜひ読んでほしいなと思います。この配信が気に入っていただけたらいいねやコメントフォローをお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。